一言お祈りします。ハレルヤ。私たちの父なる神様、アバ父よと、あなたがその一人子を通して御霊を与えてくださっていることを感謝します。聖霊なる神様、今私たちを導いてください。本当にあなたの思いが私たちの思いと一つになりますように。主よ、どうかこの小さきものをあなたの血潮で清め、本当にあなたご自身が一人一人の頭ではなくて魂、霊の領域に対して教えてくださることを心から感謝します。主よ、あなたに委ねます。あなたを愛します。礼拝します。主の御名によってお祈りします。アメン。はい、皆さん、今日が最後となったというかね、本当にこの半年以上ですけれど、祈りとかさまざまな方法でね、私を支えてくださってというよりも、こう準備している時に、ね、私を支えてって言うんじゃないなって、うん、私は歩兵として前線に使わされましたけれど、皆さんがね、本当に主を愛するがゆえに、祈りや献金やご飯や車やいろんなものを持ってね、本当に神を愛するがゆえに共にいてくださったんだということを、本当に主を褒めたたえると同時に皆さんに感謝したいと、心から感謝を申し上げます。特にね、ここにいませんけれど、フィンランドのみんながね、ちょっと日本へ行ってきたいんだけどっていう話をした時に、行ってこいって言ってくれてですね、本当、私がいなくて、教会は回るだろうというのはね、神のものなので、何か誰かがいなきゃできないのは本当に教会じゃないっていう、どこかに私の中にあったんですけれど、でも本当留守の間をみんなが祈り、そして以前もお話しましたけれど、今ズーム礼拝でね、いろんな国からズームでの礼拝が毎週行われているんですけれど、帰ってこの後どうするかっていうことも、はっきり言って私の中でこれだっていうのが見えてるわけじゃないんですね。でもね、こうやってやっぱり本当に私はここの津田で良いものを学び、それを本当に流したいっていう、ただそれだけです。だから別にズームでもね、礼拝できるじゃんって思ってたんですけど、この肉体を持った私たちが人と集まって礼拝することと画面を通して礼拝することの何が違うんだろうっていうのを、私はこの2年間ずっと主に聞き続けてきたんですね。で、その答えがやっぱり津田へ来ての礼拝だった。で、その中で聖書の中に、多くの人が一つの心になって、まるで一人の人が賛美をしているような、そのような賛美だったと書かれているところがあるんですけれど、もうね、本当にこの賛美が嬉しい。今日は旗を持ち出しましたけどね、本当に賛美が嬉しい。どうですか、皆さん礼拝に来て嬉しい人。そうだよね、もうこういうなんか礼拝がそこここであったらいいのになって思います。で、前回はキリアン君っていうね、妹の姪っ子のトントンの、フィアンセとして、彼はカスリックの国からね、来てたんですけれど、キリアンに礼拝終わった後、彼は初めてのね、プロテスタントの礼拝に出たんで、どうだったって聞いたら、楽しかったって。でね、前にね、歌ってる女の子たちが、嬉しそうにこんな風にしてると、僕の心も、すごく嬉しくなったって。これって、私たちの日頃からの礼拝の本質なんじゃないのかなっていうのを、私は思いました。だから私たちが神を見上げ、本当に神を拝するときに、人々は私たちを見て、なんかこの人たちちょっと違わないっていう中で、あ、一緒にいることでなんか慰めを受けるな、喜びを受けるな、なんか光がキラキラしてるなって、 神様は礼拝を通して私たちにその御顔を照らし、本当にモーゼがピカピカ光ったように私たちもピカピカ光らせてくれる神なんだということを信じますか？アメン。はい、ということで、本当にね、今日はこの、あら、ズームが起こってますね。はい、北陸宣教のね、少しお明かしをさせていただいて、今日の御言葉に入っていきたいと思います。今日ね、阿部先生が、美佐子先生と行かれている金沢は、本当、今回私にとっての宣教地っていうのは、もともとね、JCMN のところだったり、欧州のね、キリスト者の集いという、そのネットワークの中で行かさせていただいたことが多かったんですけれど、金沢に関しては今回本当初めての場所で、まあ一体どうなるのかなというふうに思ったんですけれど、本当に皆さんにの祈りにね、支えられ、行ってきました。で、ちょっと待ってくださいね、このパワーポイントがどっかにずれちゃったんで。まずね、この金沢から始まっていったんですけれど、はい、こんな感じで岐阜県から始まり、石川県、富山県、そして新潟県を回りました。で、私本当自然が大好きなんですけれど、このようにですね、あれちゃんと大きくなってないね、はい、砂丘にね出会ったりして、でここの庭先生という方が金沢でのコーディネーターとして、まあ、アブさんがずっとコーチングをねなさってる方です。で、奥さんがね、なんとなく美佐子先生に似てるなみたいな感じだったんですけれど、もう一人ね子供がいて、子育て真っ最中で、この真ん中でピースをしているお姉さん、おばちゃんがですね、カトリーナさんといってフィンランド人です。で、フィンランド人の彼女は日本で生まれ育った宣教師の娘で、私は日本が嫌で出ていった日本人ということで、まあ本当にね、彼女の会話って日本人的なんですね。もう京都人なので。だからちょっとぐにょぐにょぐにょっていう会話をするんで、ちょっとやめてやって、私日本的なコミュニケーション取ろうとすると言ってることが全然わかんなくなっちゃうんで、まっすぐ話をしてもらえますかって言ったら、彼女が、あ、安心したわっていう感じで、だから嫌は嫌でいいんだよって、意味もちゃんと聞き取れれば、それをどうしたらいいかってことが、ちゃんとコミュニケーション取れるからねっていうことで、カトリーナさんとね、ダブルカトちゃんチームで行ってまいりました。で、まあ、フィンランド料理をみんなで食べたりとかですね。これは、初夏の集いというんで、内灘教会でのフラ賛美があり、そしてこんな風にして、二人でね、チームワーク。ということで、ここでは、ヨーロッパでね、出会ったことのある、もう本当10年前に、たった1回だけなんですけれど、物理学者の吉田さんという人がね、突然現れてですね、たくみさんご無沙汰してますって言われて、ここにいたのっていう感じだったんですね。でも私、まあ、正直言って今回帰国を決めたんですけれど、中にはね、やっぱ帰るんだって。今日はね、寺井さんの吉田くんとりなちゃんが来てくれてね、帰ることが決まっちゃったんですねって、もっと長くいるのかと思ったのにって言われて、まあ、正直言ってすごい悩みました。っていうか、まあ、祈らされました。飛行機も飛ばなくなったし、戦争も始まったし、一体主の御心は日本に留まることなのか、やっぱりフィンランドへ帰ることなのかっていうことで、だからね、こう、なかなか結論っていうか出せない。だからもう、プログラムでこう、生きてる人にとっては、はよせえや、お前、どっちやっていうのはあるんですけれど、まあ、自分の中でもあります。あ、神様の声が聞こえないのかなって。でも間違ったらどうしようって思いながら、すごいやっぱりね、こう静まる時間とともに、こう移動しながら一つ一つのことの中で神がどう語られるかっていう、こう、耳をダンボにしてこうキャッチしてたんですけれど、まあ、最終的に、また後のね、ちょっと経緯のところで話すると同じように、まあフィンランドへ今帰ることは御心なんだということで、この彼、に出会ったのもね、8月にある欧州キリスト者の集いというのに、まあ、私この2年行ってないんですけれど、前回お話したかどうかありませんが、ここへ来るときにね、もうはっきりと古い門は閉じられたというふうに聞いたので、まあ、私はもう古い門を閉じられた以上、新しい領域に入るんだっていう思いで日本へ来たんですね。 で、ちょっと待ってよ、この古い門とか扉が閉じられるっていうのは聖書のロゴスなのか、自分の心に与えられる神の言葉、レーマなのか、どっちなんだろうというのを調べたんですね。そしたらなんと、後ろの戸が閉じられるっていう聖書箇所が3箇所あるんですね。で、そのうちの人が、一つがノアの箱舟だったんです。で、私ノアの箱舟に乗ったんだ。ってことは、大洪水が溢れてぐるんぐるん世界は回ってるけど、その中で自分は主との安息の年をゆっくりと静まって聞く、これが私のこの年なんだっていうことをね、はっきりさせたんですね。で、まあその中で結論は出たかっていうと、まだちょっと to be continue っていう状態でフィンランドへ帰ってくるんですけれど、そろそろね、洪水が終わってアララト山に到着するので、きっとね、本当に主が用意してくださる何か新しい門、新しい扉へとね、入っていくんだなっていう感じがします。その中でここでですね、新しい出会いがあったんです。で、さっきも一部でちょっと話したんですが、まあこのイッピーの T シャツを着てですね、午前中子供の、ミニストリーをさせていただき、午後から婦人だったので、やっぱちょっとマリメッコでも着なきゃダメかなっていうふうに思ったんですけれど、イエス様だったらどうするんだろうっていうことを聞いたんです。どうですか、イエス様はミニストリーごとに服を着替えますか？着替えると思う人着替えてませんよね。で、私ね、やっぱイエス様は服着替えなかったから、もうちゃんと説明して、T シャツで着ましたって出ようと思って、で午後からの準備のためにお昼、加藤ちゃんとですね、この砂漠が、丘陵があるっていうんで、ここでランチを食べてたんです。そしたらね、車がパーって来てね、あ、ダイナマイトタグがあそこにいるって言って、人が車からバーって出てきたんですね。で、誰やあの人たちって言って、ちょうどその時にね、実は、教会って大体午前と午後で、奉仕があるとき、お昼を、奉仕者にね、出していただくんですけど、加藤ちゃんに、なあ、今日、弁当出んかったけど、なんでやろうっていう話をしてたところなんです。で、そこでバーって人が来たんで、わ、神様に聞こえちゃったかな、このつぶやきって思ったらですね、その、出てきた人たちは、午前中の子供の奉仕の時に、大人としてずっと後ろにいた人たちだったんですね。で、ダイナマイトさん、すごい良かったですって言われて、どうもありがとうございますって言ったらね、私たち東京から来たんですって。で、今日、この日、この時だけ、あそこにたまたま来たんです。で、ダイナマイトさんが今ここにいたんでって言われて、おお、すごい神業やねって言ったんですね。したらね、実は私たち箱舟便っていう、ミニストリーで、とか、あ、知ってるよって。私実は本をどうやって売ろうかっていう時に、どういうふうに宣伝しようかっていうんで、その箱舟便を使おうかどうしようか、出版社と、こう、相談したんです。でもちょっと、これの問題があったので、やめようと。で、実はそのリーダーが今年か去年召されたんですね。で、そのニュースも知ってたんで、こうでしょって言ったら、もう一人のこの右の、左だね、おばさまがバーって来て抱きついてきて、私たちのことを覚えてくれてありがとうって言われて、えって思ったんですけど、実は彼女の息子さんだったんですね。義理の、娘さんのご主人だった。いや、私もう、はーって主よって、本当主を覚えますって言ったら、私たちね、キリストの栄光教会から来たんですって言うから、え、もしかして川端先生のとこって言ったんですね。ブリッジフォーピースで祈り会に出られる方どれぐらいいらっしゃいますか？あ、この部にはいらっしゃらない。もうぜひね、参加してください。もうイスラエルのために祈るのは本当に重要なことで、実はこの川端先生っていうのはしょっちゅうそこでメッセージをされる方なんです。でね、ものすごくその聖書の、いわゆる神学ではないんですけれど、何がこう聖書の柱なのかっていうことをきっちりと教えてくださって、なぜイスラエルのために祈るのか。で、おまけはですね、奥さん絡みのジョークがめっちゃ面白いんですね。だから私、密かなちょっとファンだったんですけれど、その話をしたらですね、このともこさんが、もう絶対うちの教会に来てくださいって言われて、いやいや、あなたは牧師じゃないのにそんなことじゃ大丈夫なんですかって言ったら、なんとここに、上野牧師っていうもう一人の牧師がいらっしゃって、私どっ かで見たことある人なんだけど、どこで会ったことあるんだろうって、この一番左側にね、いらっしゃる方なんですけれど、で、その方もブリッジフォーピースでメッセージをされるんですね。だから画面上私は何回も見たことあって、でもどこで会ったかなっていうのをずっと覚えて、わかんなかったんですけれど、まあ、こんな出会いがあり、まあ、来週というか今週ですね、水曜日に教会での祈祷会来てくださいということで行くことになりました。なのでね、本当になんかこう神様の導きって、わかんないなって思うのは、いつも自分でこうして、ああしてこうしてっていうよりも、一つずつこう聞いていく中でね、神の栄光が、というかまあ不思議ですね。それを体験させていただくと、いやーもう、神は共にいるって聖書には書いてあるけど、そんな体験ないわ。みたいな、こういうんじゃなくて、ほんまにおるやんっていう、そこをね、みんな本当に神様はね、したいの。したくて待ってんの。でももし自分が自分の用事で自分のことでやってたら、神様ちょりーんって感じで出番がないんですよ。だからね、やっぱ本当にね、前々回で、その筋の通った礼拝っていうところで、この真の礼拝者とは何かっていう、この自分を、まあ、委ねるって言ってもね、よくあるんです。委ねますって言いつつ、自分の思いずっと握ったままの人ね。私もありますけれど。それは本当に委ねるってことじゃなくて、委ねられないんだったらもう徹底的に神様と語り合うしかないんです。で、まあ、そういう中でね、神様が共にいるっていうこの不思議なね、世界を体験させてくださったんですけれど、なんと金沢でですね、朝子供の CS をやり、礼拝をやり、午後からバーチャルツアーをやり、さらに夕拝っていう、なんと4連チャンの奉仕だったんですね。私未だかつてそんなことしたことないし、もうね、最初聞いた時えって思ったんです。でも今日の御言葉にあるね、すべての権威者に従いなさい。で、まあ、アブさんもね、それを見て、大丈夫って言われて、大丈夫なわけないやないですかって思ったんだけど、でも、私が働くんじゃなくて、主が私という道具を使って働かれたいだけだから、もうこれはお委ねしようと。ということですね、もう土曜日の夜、朝、夜の、昼の奉仕が終わって、もうぐたぐた。霊は燃えていて、もう肉体がもうどうにもなんない。で、ごめんって言ってカトリーナさんよりも先にバッてベッド入ったんですね。でも夜中の多分12時ぐらいにパッて目が覚めて、やっぱ明日ほんまに大丈夫なんかなって思って、もう土下座して泣きながら、神様って、もうなんで私なんですかっていうところから始まり、でもね、いや本当に違うって、もうなんか自分が自己権威自欲で何かをしようとか、そういうややこしいことを考えるからこういうことになるんだと思って、本当に主を礼拝して健やかに眠ることができて、もうめっちゃ今日の賛美みたいに楽しい気分でね、朝から出ました。ところが最後の夕拝が終わって、じゃあお祈りしますってで祈り出した途端に、祈ってるんだけど、こういう感じになった瞬間に、やばっと思って、はぁ、あ、主に栄光をお返ししますって感じで終わったですけれど、まあ、本当にね、今日の御言葉にもあるように、やっぱりね、権威者は私たちを立て上げるために、この良いことをさせるために、そこへ導いてるっていうことに信頼できるかどうかってめっちゃ重要なことだなと思いました。で、これ、富山のね、風景で。富山行ったことある人いますか？おぉ、綺麗ですよ、皆さん。めっちゃ綺麗。まあ、津田もいいけど、この高い山がね、バーって見えるのが綺麗で、ちょうどね、この麦畑が、実っていて、最初にね、帰ってきた時に、こう、メグ君と九州選挙行くって言った時に、この麦畑が色づいてっていう御言葉がパーって飛んできてね。で、私たちの今年の、OBMC フィンランドのは、やっぱ働き手が少ないのでね、収穫の主にそれを願いなさいっていう言葉だったので、まあ、そこら中で、欧州選挙を一緒にやりませんかって言い続けたんだけど、未だに誰も手を挙げてきてる人はいないんですが、まあ、種をまいたので、何か神がね、なさるんじゃないかと思います。で、これは、広志さんと直美さんと言って、香港の選挙士。 で、たくまくんっていう男の子でね、たくみとたくまがここで出会ったんですね。で、彼はね、ちょっとお父さんお母さんの都合で、まあ、ひろしさんたちが8日目に預かって育ててる子供なんですね。で、里親。私だからね、神様の愛をこういう形で示すこの人たちって本当すごいなって。もうね、悪魔がやってきて、お前はただくっちゃべってるだけで何もやってねえだろっていうこと言われて、悔しいわ本当にって思いながら、だったらせめて一緒に風呂でも入ろうと思ってね、たくま君と一緒にお風呂入ったりして。でもね、彼がね、その今、香港の言葉であるマンダリン、そして英語、日本語っていうこの3つの言語でお母さんとコミュニケーション、お父さんとコミュニケーションするのね。確かに彼は本当に実の親から、まあ、きっちりとね、愛を受けられなかったかもしれない。でも主は真実ですね。この新しいお父さんとお母さん、霊の親をくださってね、本当にこの3カ国語でね、こう語ったり、もうめっちゃ面白い子なんですよ。クイズが大好き。もう夕飯の時に、はい、たくみさんの住んでるフィンランドはどういうとこでしょうみたいなクイズをどんどん作っていくんですね。だから、やっぱり本当にね、主を愛し、主に従っていくときに、私たちは、主の力によって、思いがけないことをね、主が成してくださる、その栄光をね、見ていくことができるな、というふうに思いました。で、これは新潟県なんですけれど、みんなこの、雁木知ってる方いらっしゃいますか？おお、かよぴ知ってたね。さすが元社会の先生。私ね、ここ車で運転してて、あれこれ、小学校の教科書の時にあったよなっていう、なんて言うんだったっけなっていうのを思い出しながら、そうだ、確か雁木って言ったよなって。でね、これ一軒一軒の家に軒が出てるんです。それは雪が降った時に、濡れなくていいように、こう生活ができる。これって行政が指示してその軒を出してくださいって言ったんじゃなくて、一人一人が全ての人のことを思い、この軒を出して、そしてお互いが生活しやすい環境を作ってるんですね。めっちゃ聖書的だと思いませんか？自分を愛するように他人を愛して、隣人を愛していく。やっぱりこういうことが日本の社会のそこここの中で起きたのであればね、お互いに支え合ったり助け合っていくことができる。だから日本人はそれできるだろうなっていうのをものすごく思わされました。で、タエちゃんのお家へ行ったんですけれど、タエちゃんはデンマークのね、コペンハーゲで聖書を読む会をしていたリーダー。それでユーマくんはですね、なんとヨウちゃんたちとロバニエミで伝道していた学生さん。この二人が今上越教育大学で一緒に、学んでいる同窓生ということで、誰がね、この二人に会った時に、いずれ彼らは同じ学校で学ぶ人になると分かってたでしょうか？私ちゃいます。神様です。だからね、神のご計画って本当にすごいのは、多義性といって、自分が一つだけこれだろうなって思ったこと以上のことを神様は、まあ同時多発テロ的にね、こう、本当に神の国のためにいろんなことをなさるんだなっていうふうに思うと、まあ私は本当にね、主を恐れるってこういうことだなっていうのを思わされました。そしてこの彼女が通っている今、聖書教会へね、行かせていただいて、賛美をね、してるときに、もう涙がわーって溢れてきて、日本の教会って素晴らしいなって思ったんです。で、ね、私は皆さんに育てられて、フィンランドへの宣教ということになってるんですけれど、まあ怖い、硬い、苦しいっていう 3K って呼ばれてるっていう話をね、聞いたことあったんですけれど、でもここにはね、本当に主を愛し、主に祈る人たちがいた。で、これお父さん先生で、これ娘さんです。で、マリコさんは、ウィックリフの働きでね、インドネシアで、インドネシアの言葉に変換し、今、インドネシアのご主人と結婚されて、コロナの関係でこっちは戻ってきてらっしゃる。で、ここに、塚田先生、 当日いらっしゃらなかったんですけど、リラっていう賛美チーム知ってる方ご存知ですか？うん。リラのボーカルをね、やってらっしゃる先生で、なんと南米に宣教にね、ブラジルに行かれてたそうです。ということで、まあ私がね、オーロラ瞑想機のご案内させていただいて、フィンランドへ逃げたんですって言ったら、お父さんがね、あいつもブラジルに逃げたんじゃっておっしゃったんですけれど、皆さん、安全な逃げ口は、逃げ道、逃げ場はイエス様です。私が砦、私が岩をってね、言われたように、だからね、イエス様以外のところに逃げてもろくでもないことしかない。もう本当にそうですよ。だから、いつもね、やっぱり主を見上げるってこういうことだなって思うのは、本当に主に、のもとへ逃げるんであれば、それはもう安全地帯だってことが言えます。そしてこれは、シルバーファイブというね、別所教会という埼玉県の、これは、東京、関東選挙にね、行った時の人たちなんですけれど、タクちゃんまた会えるって言ってきてくださって、参ったなと思ったんですけれど、なんとわざわざ軽井沢まで来てくださって、軽井沢ハウスでね、一緒に時間を過ごし、まあ本当に、今度うちの教会も来てって言ってくださったんですけど、あのねってメッセンジャーを呼んだら何かが変わると思ってないって人を変えようとしてない教会の人たちを特に牧師をって言ったらチーンってなったんですけれど、あのねってあなたたち自身が本当に重荷のある人たちに対して主に祈り戦略を聞き仕えていって喜びが自分に溢れた時にそれは教会に対してのすごい証になるし神様はそれをなさりたいんだよっていう話をしたんです。そしたらねはーって感じになってでね今度また会おうってでも私聞くからねってこの間言ってた課題のためにみんなでチームで祈って心を砕いて主が何ておっしゃってるのか祈っても聞かないで行動しないで私祈ってるしっていうそれはね神様働きたいんだけど働かない人は祈ってるだけだったらこれはやっぱり神の国が前進しないなって思うと、まあ、彼女たちに神様の戦略があるからよーく聞いてその教会からね漏れてしまったりとか傷ついてる人たちにどうやってたどり着いたらいいのかこれ愛しかないでっていう話をして、まあ、軽井沢で別れたっていうことなんですね。でまああとはこう皆さんのがねこう祈ってくださってる私の妹、まあ、彼女もすごい陰でね私を支えてくれてるんですけれどちょうど誕生日だったので ICBC のね今回本を出版してくださった教会の皆さんが来てくださってこんな風にお誕生会をしました。でぜひまた皆さんも折りあればこの茶室をね彼女は街道として、ツーフィッシュファイブブレッドハウスと、ね、寺井さんたちも一度来てくださったんですけれどここでねみんなでお茶会をした。でもともと彼女はお茶できるわけではありません。でも神様の不思議でどんどんお茶の道具が集まってきてお茶を教えてくれる人まで出てきた。でなんとこの彼女はですね、まあ、妹が主にあって導いた人なんですけれどやっぱり一人では洗礼とかね救いのところまで持っていけないということでICBC の家の近くに住んでた人なので、まあ、ICBC にこうつなげてだから本当にね7つの本質で宣教は、ね、ネットワークっていうこの横のつながりめっちゃ重要で今回日本をずっと回って思ったのはやっぱり日本人の資質として縦の関係は強いんです神様とのねでもそこが横としてつながっていくっていうところがすごく弱いなって思うと結構孤独に苦しんでいる教会が多すぎる。でもそういう意味で皆さんがアブさんをこう使わしてきたことをまあ使わせてたらちょっと失礼かもしれませんけれど本当に主がそのパッションをね、アブさんに与えてくださって、そこを喜んで捧げていったことによって、少しずつやっぱりネットワーク、特に田舎の教会が、ものすごくインパクトを与えていく時代に入ってるな、っていうことを、私は個人的にすごく思います。ですから、今日のね、聖句とちょっと関わりがありますけれど、本当によく祈っていく必要があります。 ということで、じゃあ一緒にこの聖句を皆さんとお読みしたいと思います。3、はい。人は皆上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって建てられたものだからです。従って権威に逆らう者は神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際支配者は善を行う者にはそうではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら善を行いなさい。そうすれば権威者から褒められるでしょう。権威者はあなたに善を行わせるために神に仕えるものなのです。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。はい、皆さんの周りに、ね、権威者がいろいろいると思うんですけれど、私たちを取り巻く人間関係をちょっと確認してみますと、まあ個人的には家族だとかね、職場、ご近所、教会、趣味のグループ、まあ、社会的には自宅周辺のこう自治会とかね、市町村、国とか世界っていうものがあると思います。で、そこには必ず権威を帯びた人が立てられている。ね。これ OK ですか ?OK。はい。うなずいてください。応答なければ止まります。はい。でね、ここを書き出してみると、まあ、お父さん、お母さんとか、校長先生とか、社長、部長、自治会であれば、自治会長とかね、教会であれば牧師。まあ、牧師以外にも本当は教会はね、ご益者というのがいるんですけれど、その他に、まあ、先生、世話人、市町村だと、村長、市長。ここまで OK ですか?はい。じゃあ聞きます。国の権威者は誰ですか?天皇、首相、議会、憲法。私ね、これ、ここまで来て、え?って思っちゃったんですね。はい。日本国の権威者は誰ですか?それの分かる人、手を挙げてください。あ、ちょっと、頼むよ。ちょっと手を挙げたじゃん。え?大きく言って。あ、天皇じゃないか。天皇は、そうですか?象徴ですよね。うん。権威者ではない。うん。象徴。他に知ってる人。前半にはいたんですよ。回答した人が。はい。これちょっと今出します。じゃあ、世界の権威者って誰なの?国連?列強国の首脳、ASEAN会議とかあるけど。これどうなん?ねえ。なんか不思議だと思いませんか?この国とか世界っていう単位になってくると、誰が権威者なのかが、え?って感じになっちゃって、私、本当にこれやって、あ、そうなんだと思ったんですけど、なんと、日本の国の権威者はここです。はい、じゃあ一回ちょっとみんなで読みたいと思います。3、はい。日本国民は、政党に選挙された国会における代表者を通じて、行動し、我々と我らの子孫のために諸国民との協和による成果と我が国全土にわたって自由のもたらす邸宅を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存ずることを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法はかかる原理に基づくものである。我らはこれに反する一切の憲法、法令及び消直を排除する。日本国民は恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理念を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と真偽に信頼して、我らの安全と生存を保存しようと決意した。どうですか、これ読んでみて。なんか権威は国民に由来しって書いたんですよ。皆さんは国民として誰か偉いリーダーに言われたことははいはいって従うようではなく、皆さんが権威者、国を治めていくリーダーとして選ばれてるんだということを自覚したことのある人。チョリン。だからね、この選挙へ行かないっていうのも ここなんだなっていうのがはっきりしました。やっぱお上がトップダウンしてくる国で自分に主権があるとは誰も思ってない。多分クリスチャンの中でもそうなんじゃないかなって思いました。だからね、本当にこの権威、人類普遍の原理でありって書いてあるんですよ。神様が決めたルールですよ。私たちは本当に責任がある。うん、愛って責任だなって思うと、どうなろうと、お上のやっとるからだからしょうがないよね、じゃなくて、ちょっと待ってください。私たちに権威が与えられている。しかも、神様が、そもそもの権威の、権威を、この世の権威を授ける権威者なんですよ。今日の御言葉にあるように、すべての権威は神によって立てられたと、はっきり書かれてます。だから、私たちは、特にイエス様にね、十字架によって、愛が分かって、あがなわれたものとして神の子とされたんであれば、神の権威を預かっているものなんだということの自覚を持つ必要があります。で、ここを最後読んでください。3、はい。日本国民は国家の名誉にかけ、全力を挙げて、この崇高な理想と目的を達成することを誓う。誓ったことのある人。私なかった。あった。偉いね。もうね、だからね、私は自分の人生の中に、従順と、本当に、こう、従順という言葉が全くない人間でした。特に権威に従うというのはもう大嫌いでした。権威というのは歯向かうものにあるものだと思ってたので、だからフィンランドを組んだりまで、まあ、こんな国を折れるかと思って行ってしまったんですね。でもそれって、この日本国憲法によるとね、権威が与えられているのに、自分がそのことを深く受け取らずに、もうどうでもいいって投げたことは、まさに神様の喜ぶことではなかった。そして聖書にあるように、その権威に対して背く者には、裁き、自分の身に裁きを招くのですって今日の聖句にはあるんですね。だからなるほどなって。自分はもう嫌だ。こんな国嫌だ。出ていくぞって言って、その権威、自分に与えられている権威を無視して出ていった。でも、さっき賛美したように、イエス様の憐れみ、恵みは、そんな背いたものに対しても、たくちゃんって、戻っておいでって言って、迎えに来てくださったんですね。だからそもそも、この権威に背くっていうこと。これは、人間の本質です。皆さんの周りにどんな権威がありますか？皆さんは自分自身が権威者だという方、ちょっと手を挙げてください。え？権威者でしょ？親の人、何人いますか？親。そうですよ。親は権威者だよね。だから、この権威に背くっていうことを、私は罪の本質だなって、本当に思います。自己中心とかいろいろ言うけれどね。なぜかっていうと、アダムとエヴァの創世以来、いいですか？すごい恵みの中にいて、たった一つの木の実だけは食べないでね。死ぬよ。死ぬ。必ず死ぬって神様言った。でも、ほんまかいなっていう疑いと、まあ、軽くその言葉を取ったんですよね。だから、自分の選択が、結果的に神を背く者、うん、神に反抗する者として罪人となってしまったっていうものが私たちの先祖代々の中にずっと流れてるんだっていうことを今日はぜひ覚えてください。やっぱりね、クリスチャンになってもその成果っていうところでね、自分の霊は一瞬にして救われるけれど、肉体を持った肉であるとか魂、これは相変わらず背く領域を持ってるんです。で、それがあるってことを知ってるのと知らないのではもう本当大きく違います。それぐらい弱いんです。だから自分は大丈夫じゃなくて、やっちまったぜって思ったらですね、ああ、主よって、どうか許してくださいって言ったら、イエス様、はいはい、わかってるよって、いつでも OK よって言ってくださるんですよ。だからね、一番やっぱりやばいのは、本当に背いてるのに、いや、私は背いてないって言い続けること。 これは自分の身に裁きを本当に迎えます。だからね、みんな自分の権威者に対してこれちゃうやろって思うんだったら、ちょっとちゃうんとちゃいますかって話をしましょう。いいですか。それをね、従ってるふりしてちゃうやろ裁きがあったりね、あの人はあの、この人はこうやないかとか、そういう二心の心を神様は一番嫌われます。でも神様って真実だから、その二心があると必ずそこのようにバーンって光を当ててくることがあって、やば、神を恐れるって思うのは自分の心の中にある本当にやっぱり二心とかね、疑い、そういったものをこう排除、捨てていく、それは本当に真の礼拝者としての私は神の恵みだと。だからね、なんかいい人になるようと努力するんじゃなくて、そもそも罪人なので、まあ罪人がどういうふうにしたらそのイエス様みたいになれるかっていうプロセスを通ってるんで、もうなんかあったらすぐイエス様のところ行く。まあこんなこと言ってますけどね、私ここ来る前にもう超チャレンジングなことがバーンって起きて、あらーってなって、もう日本最後立つ土産がこれかみたいな感じになったんですけれど、やっぱね、すごい変えられたなって思ったのは、すぐそういうことで、ああでもない、こうでもないって以前は考えてたのが、もう、主よハレルヤ、これは何か新しい出来事の兆候ですね、感謝します。どうですか、これをね、覚え出すと、本当に戦い方が面白くなってくる。もうね、あれがああで、こうでなんて、そんなつまらない頭で分析してもしょうがない。だからね、自分の罪深さ、自分の弱さ、もう喜んで受け入れましょうよ。だからイエス様が全部やってくださるので、なんちゃ問題はないということで、まあ権威者に対してどう動くかってことの反対として、自分がもし権威を帯びているものであるんだったら、その権威を特権として自分のために用いてないかどうかね、これは本当に吟味する必要がある。だから私めっちゃこんな立派なこと言ってるけれど、やっぱりね、自分が使える群れに対してとか、本当にそう人々に対して与えられた権威を自分のために用いてないかどうか、そこをいつもやっぱり吟味させられるね、立場にそれぞれ皆さんが本当にあると思ってください。なぜならば皆さんはキリストの似姿だとしてね、召された者たちだからです。ということで、まあイエス様がなぜね、十字架にまでかかる権威をこうして、こう与えられて服従してたのかっていうことの中でね、やっぱりお父さんが絶対に見捨てない方なんだってことを知ってたんですね。で、二つ目に、お父さんが本当に人間を愛し、愛であるお父さんが関係をもう一度回復したい、そこを願ってる、その思いをイエス様はお父さんの思いと一つになったんです。だから皆さんの中でね、あ、主よって言いつつ、あ、でも自分はねっていう、これは本当に主が喜ばれることじゃない、私の心と一つになってよって本当に神様は思ってる。だからね、イエス様は本当に心、私と父は一つですって、でもお父さんは霊であられるから、この地へ来て肉を取ってお父さんのやってほしいことに十字架までかかった、だから本当に自身を全て捧げる礼拝をなさったってことなんですよね。だから正しい権威者であるイエス様が、これが私たちのお手本、モデルであることはね、間違いないですね。で、もう一つ大切なのは、お父さんが栄光を受けることが自分の喜びだった。自分がみんなに、ああ、ようやったなとか言われることじゃなくって、いや、お父さんが、主を賛美します、感謝しますって言われることを、イエス様、イエスイエスイエスイエスってめっちゃ喜んでたんだよ。だからね、今日の二つの質問です。皆さんはイエス様のようにお父さんの心と一つになり、その命令に服従できますか。二つ目は、神様が栄光を受けることを自分の喜びとしていますか。私これ質問しますけれど、自分自身もね、ここにチャレンジしていきたいなって思ってます。 で、イエス様は御言葉の中で、はい、一緒に読みましょう。3、はい。私が自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。しかし自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。まあ、だから権威って何って思うとね、父なる神様の愛への絶対的な信頼、うん、それが権威なんだなってことがわかります。だからイエス様は本当に権威者であられる父なる神様を絶対的に信頼していた。うん、だから服従することができた。だから皆さんも権威者にね、こう、って思うことあるかもしれないけど、その時は、あ、神の立てられた権威者なんだなって思って、神様はここで一体自分の何を取り扱い、私がって思う、この心は一体何者なんだ。そこをね、やっぱりよく聞いて、はあ、そもそも、背きの罪。これが私たちの原型である以上、主よ、どうか許してください。うん、あなたの心と一つにしてください。こう言ったらもうそれで終わりなんですよ。だから本当にこう神の愛がね、どれほどすごいのかっていうのを神様は体験させたい。でも私たちが肉の力で頑張るからいいわって言うと、それを取り損なうんですよね。だから本当にぜひね、この父なる神様の愛を体験することによって、絶対的な神への信頼が大きい。その信頼があるからこそ、言われたことに服従、従順していくことができるという、これ命の循環ですね。もうそろそろ時間が来ているので、ちょっと飛ばしていきますけれど、まあね、ギリシャ語で、この、オーソリティという意味は、権威という意味はね、保証とか所有権とか担保という意味があるそうです。だから、神様が愛であることへの絶対的な信頼を置くことは、私たちの命の保証ですよ。で、イエス様は十字架の血潮で私たちを買い取られたので、当然買い取った方が私たちを支配する、ね、権利を持っている。でも支配って言っても自由意志を私たちに与えられているので、そこに従いたいか従いたくないかは私たちの選択なんですね。だからよく神がこんなことしたって言うから、ちょ待ってやって、神がしたんじゃないよって。そのことを許されたかもしれないけど、そのことを通して何を神様は私の内なるものをより清いものとして、神の子にふさわしいものとしたいのか、そこのところを本当に神の愛をね、受けるという。だから痛いことが来たらハレルヤね、やだなーじゃなくて、ハレルヤーって、私は神の子だって、着手だからこういうチャレンジを受けてるんやって思ったら、どうですか、希望がありませんかね。ということで、まあ、最後ですけれど、本当に、私たちは神の権威を預かったものとして、なぜ私たちが神様に立てられた権威に従うことを通して、今度自分が権威を施行するものとなるのかっていうと、悪魔はですね、私が主の御名によって悪霊を出ていけとかって言っても、へへへ、お前さ、そんなこと言うけど従ってないよねっていうポイントを持ってたら、敵はその私の言った命令に従う必要はないっていうルールがあるんですね、神様の作った法則の中で。だから私たちが日頃から神の立てた権威に対してどういう、こう行動をしているか、その従順の中で悪しき者に対して去りなさいって言った時に初めて効力が生まれてくる。だからこの権威者に対する尊敬とか服従、そして中にはね、当然聞い取れるかって思うような存在の人もいるし、まあ、現にね、この世の中にはさ、本当に悪しき者が縛って、この世をね、本当混乱に陥る、そういう人たちも立てられてる。でもそれも、神様が権威を立てたっていうんであれば、まさにこの聖句ですね。はい、一緒に読みましょう。3、はい。そこで、 まずはじめにこのことを進めます。すべての人のために、また王とすべての高い地位にある人たちのために、願い祈り取りなし感謝が捧げられるようにしなさい。それは私たちが権威に、また経験に、また威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためです。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることなのです。神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。はい、神様の望みは何て書いてありますか？すべての人が救われて真理を知ることになる。だからよく神の御心がわからないって言うけど、あら嘘や、ここに書いてあるもん。でも自分の欲が立つときに、やっぱり分かってはいるけれど捨てられないっていうことが起きてるだけであって、本当にその主の前に静まって自分の心の中の戦いをまず終わらせていく。で、本当に主に満たされて、本当に主の器として神を愛し、自分を愛するように隣人を愛していく、まあ、そういうね、取りなし手を本当に教会に対して神様はその権威をね、与えられているんだっていうことです。だから皆さん一人一人が教会なので、本当に家庭のため、ね、ご近所さんのため、職場のため、さぬき市のため、日本の国のため、世界のために祈っていくときに、神の権威が行使される、そういう私たちはすごいものをね、預かってるんだっていうこと。だから真の礼拝者として本当に私たちが整えられる必要があります。まあ、最後にちょっと時間を押してるんですけれど、これ、一緒に読んでもらえますか？3、はい。愛はこの世で最大の力である。気高いことや良いことを行うこと、正義と真理のために苦しむこと、それは愛のなせる技である。愛は使命の道を歩む励ましを支える。愛がなければ私たちの生活はわびしく、この国は荒野のままであったであろう。私たちは何を愛すべきかをしっかり見極めなければならない。個人も国民も悪を憎み、善を愛することを早い段階で学ばなければならない。人間は愛を持っているが、神はその存在自体が愛である。すべての正しい愛は神から発し、神の愛の中で人間の愛が清められ育つ。祖国愛は人類における最も気高い力の一つである。これ実はフィンランドの国ができる前にですね、どういう国を作ろうかというビジョンが語られた、我らが祖国の章という本に書かれている、あの、序章の部分なんですね。だから、今フィンランドがすごい世界的になんか幸福度ナンバーワンの国だ、いろんな分析なされるけど、そうなったのは神に従う人たちがいて、神のビジョンに沿った国づくりをしようというその土台があって、さらにリーダー、こういうね、神に従うリーダーが生まれたからなんです。戦争中にこの人は全国民に対して聖書を読みなさい。そして12時になったらひざまずいて祈りなさいという大統領命令を出したんですね。で、現に今フィンランドは、小学校でも聖書を読んでいます。信仰は切り離されているので祈ることは禁止されています。でもね、真理を、すべての人が真理を知ることね、なるって、昨日リナちゃんとね話してたら、リナちゃんがねすごいいいこと言った。何が正しくて何が間違っているか、それを見極める力は私たちは必要なんですって。本当そうですよ。アーメン。何のために聖書を読むの？そのことを知るため。それは人間の義じゃない、神様の正しさを知るために知っていくことを。だからこういうリーダーが立つときに、間違いなく国は祝福されるっていうことが聖書にも書いてあるけれど、今も起きてるんだっていうこと。で、特にフィンランドは戦争の時にね、実はこうロシア軍がバーって押し寄せてきた。でもこの大統領命令が出て祈った時に、ロシア軍が撤退してったんですよ。これありえないと思うじゃないですか。でもね、何のために聖書があるかというと、ね、モーゼがさ、10回受けてた後にこう民がぐずぐず言うけれど、 それでも神が共にいてくださって、ちゃんとね、その山まで行けたこと、今ヨシア記にね、今ステパの通信入ってますけれど、本当にヨシアが様々な戦いを通してその約束した地を取っていくこと、それはその人がすごかったんじゃなくて、神に従う、うん、神の権威に従い続けた結果それが起きた。だからフィンランドは本当にそのことが神によってなされたということ。でもね、戦争に行ってた人たちがどんどん亡くなって、今の若い人たちは NATO が助けてくれるだろうって思ってるんだなって思った時に、いや、私は真理を語る必要がある、うん、フィンランド人ではないけれど本当にその必要があると思ったので、今回ね、帰国を決めました。ですから皆さんもぜひ、あの、タキちゃん、それはさ、フィンランドはさ、キリスト教国だからそうなんだよって言うかもしれませんけど、いや、あの国も最初はキリスト教国ではなかったんです。だから、日本のね、私たち教会が立ち上がって、本当に主の御心を解き放っていくときに、必ず神様が本当に世界を祝福されたいっていうね、その立場に立って、ぜひね、神の権威を、愛を、神の絶対なる愛に信頼するね、その権威を用いていきたいと願います。一言お祈りします。愛する神様、本当に私たちが弱く崩れやすいものであるにもかかわらず、あなたがあなたであるがゆえに私たちにその権威を委譲してくださったことを感謝します。また私たちが日頃の中で本当に背くものとして恵みを受けながらも権威に背いているその罪をお許しください。そしてどうか本当に自分の中で権威に背くその思いをあなたが一斉してくださって、あなたのお言葉が私の人生になりますようにというように、あなたの御言葉に同調していく人生を送らしめてください。主を感謝します。あなたの御心が天にあるごとく、お一人お一人の人生になるように、今週一週間もあなたのその心と一つになり、あなたの栄光を見ることが私たちの喜びとさせてください。愛するイエス様のお名前によってお願いします。アメン。